てるって
計算づくだったんだなみたいな、
うんうん、っていうのが、うん、あのなんか記者かなんかのツイートで見ましたね。
あ、そうなんですね、う
ん、だからまあじゃあ終わった後とかはもう、
はい、
みんな結構余韻に浸ってる感じでした。
そうですね、うん、僕の周りはなんか結構はけてったんですけど、うん、後ろとかはなんか穏やかなおじいちゃんおばあちゃんが多くてあのスタンディングで応援しててもなんか全然何も言われなかったんですごいありがたかったんですけど、その人たちはもうさっさと帰っちゃって、
うん、
で僕の周りは結構はけてたもんで、割と周りに人がいない中でこう記念写真を撮ったりとか、うん、コートをバックにして、
うん、
写真撮影をしたりだとかしてて、まあ、とは言ってももう時間がなくて、試合が終わったのは確か10時過ぎだったと思うんですよね、
うん、
夜のスピーチも終わって、
で、
ね、うん、でそのドライバーさんとは、まあ、10時半、遅くとも10時45分ぐらいにはそこ の、 あのラックスホテルの前で待ち合わせしましょうって言ってたので、
はい、
多分実質20分ぐらいしか時間がなかったんですよね、
うん、
とはいえせっかく来たんだからと思って写真撮ってるうちになんやかんやで時間過ぎちゃったんですけど、
うん、
で 外も外で試合終わった後ってなんかもう優勝した後みたいな感じで、みんなお祭り騒ぎで、
うん、
コービーコールがずっと鳴りやまずにこうコービーコービーって言ってて、でなんか肩車した人たちがなんかこうな、ま、祭りみたいにこう上下に揺れてるというかそんな感じで横断歩道もなんか人がごった返してて、なかなかまたその目の前にあるホテルなのに全然行けないみたいな、
うん、
途中連れは迷子になるし、
うん、
僕結構あの歩くの早いんでスタスタ先行っちゃうんですけど、置いてっちゃって、
あ、
やべえなやべえなと思って後ろ振り返って探してたりとか。
あ、でも本当に迷子になりますよ。私もその昼間行った時に、ね、最初、そのイベントっていうか、まあ、毎回あ、そうか、でも水曜日だったから、まあでも、毎週金曜日の試合がある日は、その試合の前に、何時間か前にこういろいろレガガールズが来てたりとか、
は
い、
い
ろいろ、うん、ファンイベントみたいなのをやってはいるんですけど、うん、まあ、そんな今回ほどの規模じゃないですけど全然、
はい、
うん、でまあ、そんな感じで、3時からかな、
はい、
うん、7時までっていうイベントがあるってことでちょっと3時より前に行ったんですけど、
はい、
もう本当にどんどん人が集まってきて、
うん、
で夫と行ったんですけど、
はい、
こう歩いててもなんかちょっとあの目を離すとどこにいるか分かんない、みんなコービーのやつ来てるし、
そうですよね、そう
あ、ちょっと迷子になっちゃうと思って、
うん
うんうんうん、本当にすごい人でしたね、本当に。
いや、本当あの歩けないというか、うん、先に行けない感じでしたよね、うん、だからそこのイベントスペースにもなんかその優勝トロフィーが置いてあったりとか、
うんうん、
コービーに対する寄せ書きを書くスペースがあったみたいなんですけど、
うん、ありましたね、
全然僕そこ行けなくて時間もなかったですし、
あ、
後から思えば、あ、一泊でもしてそこ行っとけばよかったなとかいろいろこう、まあ現実的に無理だったらしょうがないんですけど、
うん、
なんか、
うん、
後であれもこうした、あれもしたかったな、これもしたかったなみたいなのがこう後からこう湧いてきたりとか、
うん、
はい、しましたね。
そうですね。その優勝トロフィーなんですけど、最初着いたら、
はい、
はい、LA ライブって言ってそのステープルセンターの前のプラザっていうかエリアがあるんです
けど、広場がありますよね、
うん、はい、広場でそのなんだっけ、冬とかはクリスマスツリーがこう大きく立って、うん、でアイススケートリンクみたいなのを、
はい、ありますね、
無理やり作ってるのがあったりするんですけど、
はい、
うん、で結構広い、あの開けたとこなんですけど、
そ
こが、うん、柵がこうあって、
はい、
柵で囲まれて広場に入れないようになってたんですよ、最初着いた時は。
あ、広場の中に人が入れない感じなんですか。
うん、そうで柵がこう立ってて、で、はい、白いテントがあって、そこになんか5つ、
はい、
トロフィーの大きさのやつになんか布がかぶせてあるのが、
あ、はい、
あって、で、あ、あれあれトロフィーじゃないみたいな感じでこう見てたんですけど、で、
はい、
だからまあ3時からだから、まあ、その3時過ぎたら入れるようになるのかなと思ってこう見てたんですけど、
うん、
3時ちょっと過ぎたあたりになんか柵が開いたみたいで、私たちが立ってたところは柵がまああって、
はい、
なんだろう、警備員の人が開けたわけじゃないんだけど、もうみんなあの方々から中に入ってくんで、
うん、
そのまあ押して、
うん、
私たちの周りにいた人がバーってこう本当に一斉に流れ込んでって、まあ、みんなトロフィーの見たいから そこに走ってたんですけど、それがもう本当に怖くて、はい、
うん、
あまりにも人すごい人がこう、うん、一斉に走り出したから、
はい、
今そこに走って一緒に入ってったらなんかもう潰されるんじゃないかってぐらいなので、ちょっと恐る恐る入ったんですけど、
あ、はい、
うん、でも本当にもうだから一気になんだろうトロフィーが見えないぐらい、
うん
うん、囲まれて、
はい、
うん、すごかったですね。でもちらっとでも見れたんで、
はい、
うん、よかったです。まあ何か結構並んでっていうかもう並べない
状態、うん、もう
何
か、
うん、
制御できない
っていうか、うん、できない、うん、だからもう多分前にこう来た人から順番に写真撮るみたいな感じで、うん、うん、やってたみたいですけど、私は横からこう横と何かこう、うん、後ろから撮りましたけど、うん、うん、すごかった。本当にいる広場にいる人がもうみんなコービーの何かしらジャージだったり、
うん
うん、その今回のための T シャツだったり、
はい、
うん、いろいろ着てましたね。
そうですね、すごく多かったですね。
何着てきました？
僕は、うん、羽田からずっとコービーの24番の黄色いジャージを着ていきましたね、
うん、おすごい
撮影、あ、羽田空港でこれから行くぞみたいな写真も撮影してインスタに上げたんですけど、
うん、
はい、そこから来てずっと来てましたね。飛行機の中も来て、
すごい、
連れは連れで、実は5年前一緒にオールスターロサンゼルスのオールスター見に行ってて、その時買ったジャージ、うん、赤いコービーのジャージを買ったので、その時のジャージを着ていて、
ウエスト
ウエスト、赤いジャージでウエスト24番、うん、グライアントって書いてあるやつですね、
はい、
はい、
なるほど。
僕は一応ペアルックにできるように黒い、
うん、
24番、実はその黒いジャージって当時 LA で売ったもんで、
うん、
ウエストが赤、イーストが青だったんですけど、
はい、
それの色違いバージョンとしてウエストが黒、イーストが白っていうのも売ってたんですよね。
お、
多分日本とかには入ってきてないと思うんですけど、現地で売ってたので、僕はまあちょっとひねくれさというか、うん、赤はまあそれも持ってるし、じゃあ僕は黒でいいやと思って、
うん、
で黒を当時買っておいたので、まあ、それも一応持ってったんですけど、結局着替える余裕もなく、
うん、
カバンにずっと入ったままみたいな感じでしたけど、
うん、なるほど。じゃあずっとジャージを着て、
そうですね、うん、ずっと着て、結局帰りも羽田まで着てましたね羽田から羽田まで着てましたね。
もうすごい。いやー本当にそのなんか弾丸ツアーで、
はい、
うん、まあでもそれだけの価値がある内容でしたよね。
いやそうですね、もう期間は短くてもお金いくら積んでもあの試合は見れないと思うし、他に、
うん、
うん、すごい良かったですね。本当に決断して良かったなと思っていて、もともと僕はそのコービーの試合見に行くつもりはなくて、
うん、
最初元旦の試合を元日の試合を見に行ってたんですけど、
あ、そうなんですか、うん、
はい、年末年始を、まあ、各地デンバーとかサンアントニオとか回っていったんですけど、うん、まあ、そこに最後帰る前に LA に寄ってレイカーズクリッパーの試合1試合ずつ見て帰るっていうプランを組んで、年末年始もアメリカ行ってきたんですけど、
はい、
その時の元日のシクサーズ戦はコービー欠場してて、で会場にも来てなかったんですよね、
うん、
でまあ見れなくて、あ、もうこれは最後かなと思ってたんですけど、もしかしたらいけるかもしれないと思って、
うん、
まあ、行ってみてすごく良かったですよね、
うん、
本当に試合だけでしたけど、それだけでも十分というか十分すぎる、
うん、
うん、内容で、今まで見てきた試合の中で一番いい試合だったし、でも本当に滞在時間短かったので、なんかその飛行機でどっかにか行って機内で寝てる間になんか帰ってきちゃったんじゃないかっていうような夢を見てるかのような感覚もあって、
そうです、そうですよね、だって飛行機の時間の方が長いわけです
もん
ね。
長いです長いです、うん、トータル多分29時間ぐらいなんですけど、うん、はい、そのうちアメリカにいたのは多分6、7時間、
うん、
入国審査だとかそのね、行き帰りのなんか手続きとかも考えると多分実質 4、5時間ぐらいしかいなかったと思うんですね、ロサンゼルスっていう土地の中、
うんうんうん、 町に、うん、
町に、うん、で残りの二十何時間は飛行機ですから、
ね、うん、そうですよね。そうですよね。なんかもう壮大な夢なんじゃないかっていう、
そう、まあ、長い夢を見てたようなそんな気がしてて、なんか今も本当にいたのかなと思うような時もありますし、うん、ふわふわしたような感じです。なんか
本当ですね、
うん、でもなんかそれがまたなんつうんだろう、思い出をこう、
うん、
いいものにしてるというか、
うん、
なんかその自分も弾丸でやっていってちょっとこう体力的にもきつかったし苦労したからこそ、なんかより一層こういい思い出になったのかなっていう気もしてて、
そうですよね。本当に何だろう、うん、その何日か滞在したら他のこう思い出とかもできるかもしれないけど、はい、今回も本当にこれだけの思い出しかないですもんね。
そうです、うん、本当にもうこれだけのため、うん、他はあのお土産もいらないし、うん、試合だけ見れれば、うん、まあ本当はねできればそあの他どこでもしたかったですけど、
うん、
最低限試合だけ見れればいいと思っていったの で、
そ、 うです、ね、
その試合の内容は本当に良すぎて、
うんうん、いや本当にその試合前は、
はい、
そのこの最後の神戸の最後の試合のチケットがいかに
うん、
高いかみたいなことがすごい話題にな
ってました、うん、
なってて、まあそのね、直前もそういう風に言われてたんですけど、終わった後は、はい、いやみんなもう、うん、もう元は十分すぎるほどあれは取れたんじゃないかな。
そうですよね。
いくら払ったと
しても、だから後からその後悔しましたからね、うん、そういう意味ではね、もうちょっと前の席を取ってもっといい写真撮りたかったなとか、
あ、
はい、
うん、そうですよね。元は絶対に取れてた。
いやもう全然もう元どころか何倍にもなって帰ってきたような感じですよね。
そうですよね。
はい。
そう、なんかやっぱりその最後に、まあ、まあ引退をするっていうふうに発表して、
はい、
でそれで結構すぐなんだろう、その4月13日の試合のチケットがぐんぐん値上がりしてったみたいですけど、私はそのそれを聞いてて、でも4月13日までプレーできる保証ないんじゃないのって思ってたんですよ、ずっと、うん
うん、
だからみんなよくそれに手を出すなっていうふうに思ったんですよね、うん、
そうですね。例えば神戸怪我しちゃいましたって言ってから、うん、あのね、リセールサイトで転売とかしても絶対価値が何分の1かに下がっちゃうし、うん、
本当ですよね、
うん、損するのは目に見えてますからね、うん、そうなった場合、
うん、だからもう本当に最初の方に買っててそんなに何だろう払ってなかったとかじゃない限り、かなりリスキーですよね、本当に。
いや相当リスク高いですよね、うん、でコービーも何試合かこうちょいちょい欠場してて、
ね、
特にホームの試合はあまり出てなかった印象もありますし、
うんうん、そうですよね。私も3月に見に行ったんですけど、3月末に、
はい、
ウィザーズの試合を見に行ったんですけど、その時も日本から、何人か、
はい、
見に来てる方がいて、一緒に、まあ、一緒にっていうか席は違いますけど、
うん
うん、後で試合の前と後で会ったりしたんですけど、それも本当にやっぱり、その12月も見に行ったんですけど、その時は出てて幸い、
はい、
でしかも勝ったんですよ、バックスで、
はい、
だから数少ない、
あ、そうですね、今スコアのあれを見てるんですけど勝ってますね、
うん、数少ない勝ち試合を見れてすごい良かったんですけど、でもやっぱりもう一回見たいな最後にと思って、
はい、
でも本当にその3月って結構欠場が多くなってたんで、
3月欠場多いですよね、うん、1,2,3,4,5 試合欠場してますね、
うん、そうだ、でしかもやっぱりそのおっしゃったようにホームの欠場が多かったんで、
そうですね、うん、全部ホームじゃないですかね、
そうそう、だから、うん、なんだろう、まあ温存してたと思うんですけど、その最後の最後まで出れるように調整してたんだろうなとは思うんですけど、
そうですね、
うん、だけどなんかそのチケット買うのにもずっとすっごいスケジュールとかそのバックトゥバックじゃないかとか、はい、とにらめっこしながらなかなか決められなくて、
うん、
出るかな出ないかなどっちかなみたいな、でやっぱり普通の試合もそれなりに高くなってるんで
そうですよね、
うん、普段よりは、
うん、
だからなんかまあ あの次元が違いますけど、その最後の試合とはそれでもやっぱりリスキーだから、
うん、そうですね、
ここかなどこかなみたいな感じで、
うん
うん、やったらまああの出たんで、まあ、ちょっとだけだったんですけど、
はい、うんうん、
出たので良かったですね。
そうですね、最後はでも、はい、あのずっと出てますね、3月の後半からは。
そうそう、
休みなく出てますね。あの、うん、途中なんかちょっと出てすぐお休みしたなんて試合とかはありましたけど、
うん、
でもまあ大体ちゃんと出てますね、
うん、そうなんですよね。あのなんだっけ、あのシューズでフェイドトゥブラック、
はいはいはい、
うん、あれが発表になってからは結構毎回出てたっぽいんで。
あ、そうですね、うん、そのちょうど13試合ですね。そうそうそう、最後の13試合、うん、そう、あれ13足パックというか、うん、13足発表されて、
うん、そうだから これこっからは出るのかなっていうふうに思ったんですよね。あ、
なるほど。
うん、なんか
その辺もなんか、うん、あれですね、計算高いですね、そう考えると、
う
ん、
そうそうそう
だからそこまでいっぱい休んでおいて体力を温存して、うん、なんとか残り13試合全部出ようみたいな。
そうですよね、
それに合わせて靴もちゃんと売って、
うん、ねえ、だって売っても出て履いてなかったらやっぱりまあ別にあれだけど、やっぱりね、本人が出て履きましたっていうのがあった方がいい。
そうですね、結局でも履いたのは最後のイレブンだけだったんじゃないですかね。
あ、そうなんですか。
その前のやつは単純にその試合の日に売り、あの売っただけで、
多
分ボビーはずっとあの今シーズン履いてきたイレブンを履いてた印象だったんですけど。
あ、でも確かにそうかもしれない、あれ履いてないじゃんみたいに。
そう、グレーのシューズは多分一足も履いてないと思いますね。
でも他の選手がランドルとか履いてましたよね、なんか。
ああ、ランドルとか履いてましたね。
うん、うん、あとニック・ヤングとか履いてたのかな、出てないか、うん、そうですね、最後出てなかったから。そうですね、じゃあまあ今回は本当にひたすらコービーでしたよね。
そうですね、
うん、他の選手どうでしたかって聞こうと思ったけど、あんまり他の選手はあんまりさすがに今回の試合は関係ない。
そう、その試合の中での印象って言われると、うん、僕覚えてるのは多分タリック・ブラックの豪快なダンクと、
うんうん、
あれブロックも結構一本良かったのがあったのかなっていう気がしてて、
うん、あれは確かに覚えてます。私も
ブロックした後確かラリーナンスにアリウープがつながったんでしたっけ。確か
そうそうそう、
そう、あのプレーは良かったなと思って、
うん、あ、ブラックはその試合で、うん、う
ん、
あそこからコービーも、まあ、どんどんエンジンがかかって、
そうです
ね、っていう、こう、上り調子の時だったから、余計に多分、わーってこう、
うん、
うん、インパクトが、会場も湧いてたような気もします。
そうですよね。あと、クラークソンが、まあ、最後ダンク決めたのもありましたし、うん、1本シュート3だったかな、なんかいいのを決めしての印象はあったんだけれども、
うんうん、
そうですね、他は、うん、全然印象にないというか僕実はまあ普段 NBA って試合あんまり見れてなくてですね、普段見れない分じゃあ現地で見ようっていう側面もあったりしてて、まあ、向こう現地に行ってみるっていうのもあるんですけど、
なるほど、
はい、なのでまあ選手とかも実はレイカーズの選手はさすがに分かるんですけど、ジャズの選手とか全然分かんなくて
あ
ー、うん、ゴードンゴードン・ヘイワードでしたっけ、うんうん、
はい、
あの人ぐらいしか知らねえなみたいな感じだったんですけどね。
そうですね、取って、まあ後からこの人なのかみたいな。
うん、そうですね、うん、
なるほど。
なんでまあ本当にコービー以外の選手は実はあんまり知らないというか、
うん、じゃあもうそのなんだろう、コービーをきっかけで見るようになった感じなんですか。
あ、 NBA ですか、
はい、うん、
一番最初はあのきっかけを話すと、僕バスケ部じゃなかったんですね、
はい、
卓球、実は卓球部で、
はい、
中学の時にで、まあ、部活を引退して中学3年の時にあの同じその同級生のバスケ部の友達から、
うん、
お前んち BS あんだろって言われてNBA つバスケの試合がやってから録画して俺にビデオ貸してよって頼まれたんですよね。
へ、
その当時シカゴブルーズがあの72勝したシーズンの後のシーズンで、
ほうほう、
まあ、もうブルーズ全盛の頃で、でまあその試合を取ってくれと頼まれて、
はい、ブルーズの試合を、
ブルーズだけじゃなくて、まあ、とりあえず何でもいいから全部とかって言ってたんです
けど。ああ、そうなんですか。へ、
はい、まあ、その当時オーランドマジック もすごく強くて、ペニー・ハーダウェイがすごく人気があったんですよね、はい、日本でも。あのジョーダンと同じかもしくはそれ以上ぐらい、あのハーダウェイの人気ってすごかったらしくて、
うん、
まあ、彼はハーダウェイが好きだったらしいんですよね。
なるほど。
でまあとりあえず全部撮ってくれ頼まれて、まあ、最初はその頼まれたからまあ撮ってビデオテープ貸したんですけど、
はい、
まあ、何がそんな面白いんだと思ってたまたま見る機会があって、で見てたら結構僕ものめり込んじゃったというか。
あ、それは一人で見たんですか。
はい、そうですね、一人で見てて、あの友達には普通に貸してて、まあ、友達は自分で見てたって感じなんですけど、僕は僕でまあ貸しつつもまあなんだろうと思って見てみてたら結構ブルーズがすごいなっていうのが分かって、まあ、いつの間にかそのジョーダンのファンになっていったというか。
へ
え、はい、そこからもう20年ぐらいですね。その年はまあコービーのルーキーのシーズンで、ダンクコンテストもちょうど生中、まだその当時 BS オールスター生中継やっていて、ダンクコンテストも生中継やってたんですよ。今はやってないんですけど。
あ、そうなんですか。
ちょうどその時はオールスターサタデーだから日本時間と日曜日の昼間で、まあ、学校もないから家で朝からこうテレビを生中継で見てて、あ、こんなすげえやつがいるのかぐらいの感じで見てたんですけどね。
あ、コービーのことは、
うん、コービーのことを。で当時は確か今ルーキーチャレンジって別枠で金曜日でずらされましたけど、当時はオールスターサタデーで同じ日にやっていて、
へ
ー、その日もコービーが出てて、確かその当時の最高得点記録を塗り替えたのが31点ぐらいを取ったんですよね。
へ
ー、確かでも、あ、違ったか、でも MVP はあのアレン・アイバーソンを取ったんですけど、
はい、
まあ、コービーの活躍の印象は結構強くて、まあ、その時からまあ、あ、すげえ選手はいるんだな、すげえルーキーがいるんだなっていうのはなんかこう頭の片隅にあったというか、
うん、
はい、
なるほど。じゃあその友達にビデオを撮ってるうちに自分も普通にこう見るように、
そうですね、ハマっちゃって、うん、いつしかなんか友達よりもね僕の方がネビュー好きになっちゃったみたいな感じ
で。あ、そうなんですか。はい、じゃあ最初はブルーズを応援してたんですか。
そうですね、僕やっぱ最初好きになったのはジョーダンで、うん、やっぱジョーダンのプレー、フェーダーウェイとかすごい綺麗で、うん、そこに魅了されたというか、
うん
うん、でずっとブルーズを見ていて、ずっとつってもまあブルーズの最後2シーズンですかね、
うん、
は結構あの日本でも、まあ、日本でも割とブルーズの試合が多かったの で、
そうですよ、ね、
割とその放送をずっと見ていたって感じですかね、
うん、
でジョーダン引退してからもまあちょいちょいチェックはしてて、
はい、
そうこうしてるうちにジョーダンが復帰してウィザーズ で、
うん、
でちょうどその時自分も就職して、まあ、お金稼げるようになったんで現地に行ってジョーダン最後のシーズン見ようと思って最初にジョーダン見に行ったのが始まりなんですよ、現地観戦の。
へ
え、はい、
あ、なるほど、
はい、
じゃあ最後のシーズンのジョーダンを見てるんですね。
そうですね、最後のシーズンもどの試合見に行こうかすごい迷っていて、
はい、
やっぱりオールスターしかないだろうと思ってたんですけど、僕がその観戦プランを練ってる当時はジョーダンオールスター出ないって言ってたんですよね。
おう、
結果的には出てなんか最後逆転シュートを決めたりとかしてすごい活躍だったんで、
うん、
結果はそっち行っとけばよかったなと思ったんですけど、
うん、
まあその出ないって言ってたもんですから、
うん、
1月の中旬頃に3試合見てきて、ちょうどその対戦相手がラプターズ、マジック、シクサーズで、その時いた向こうの選手がビンス・カーターで、トレシー・マグレリー、アレン・アイバーソンっていう当時のもうスーパースターたちとの3連戦だったんですよ。
おー、いいですね。
こんなすごいスケジュールないと思って、うん、もうそこを狙っていくしかないと思って、
はい、
でその当時今はお願いしているこの話の最初の方に出てきたワールドイメド鎌倉さんっていうところは知らなくてですね、うん、
はい、
当時雑誌のフープとかには近畿日本ツーリストさんがツアーを組んでいて、ウィザーズジョーダンウィザーズ観戦ツアーみたいな感じでスケジュールを月1ぐらいで組んでたんですよね。
おー、なるほど。
その中の2試合見ていくツアーで最初のラプターズ戦とマジック戦がツアーで組まれてて、
うん、
で3試合目のシクサーズ戦は僕は追加で料金払って見ますから延泊させてくださいってお願いをして、
へー、
3試合見てきましたね。
なるほど、
はい、
じゃあ結構スターを見てるんですね。
そうですね、ただ、まあ、ビスカーターは怪我で欠場しちゃったんですけど、
そうなんですか。
トレシー・マグレディは当時得点を取ってて平均32点ぐらい取ってたシーズンなんですよね。
すごい、はい、
で その試合はでもジョーダンは真っ向勝負を仕掛けて、
うん、
ジョーダンが1クォーターで20点取ったんです、うん、
お
でもそこで試合勝負決まっちゃったんであとは結構ダラダラ流れてたんですけど、その1クォーターの活躍は本当すごかったですね。最終的にもジョーダン32点かな、うん、マグレディも30点だか31点ぐらい取って、うん、まあ、結構試合的にも良かったですね。それは
うーんでそれでコービーのファンになったのはどういうきっかけがあったんですか？
そうですね、うん、コービーのファンになったきっかけは、まあ、それで現地観戦にはまってそこから毎年見に行くようになったんですよ、うん、で次の年はまあ、その去年オールスター見に行こうと思ってたんだけど出ないってジョーダンが言ってたから見に行くのをやめて、
うん、
でもすごいオールスター2003年のオールスターすごい良かったの で、
うん、
でちょうど2004年 LA でオールスターがあるっていうところで見に行ったんですよね、
はい、
でまあその時コービーも結構活躍してて、まあ、シャックが MVP 取って、まあ、その年は席すごいオールスターって値段高いんで一番上の席で見てたんですけど、
うん
まあ、選手が米粒ぐらいにしか見えないんですよ大きさ的には、
うん、
まあだからあんまりその時はそのみんなダンク合戦になったりとかすごい面白いなって印象はあったんですけどその時まだコービーに対するその思い入れってのはあんまなくてですね。
なるほど。
その次の年のシーズンに見に行った時が一番その変わったところターニングポイントになったところなんですけど、
うん、
その次のシーズンは確か田臥勇太が日本人として初めて NBA の選手になったシーズンなんです、
うん、
で、はい、そいつを見に行きたいなと思って田臥がフェニックスサンズと契約したんでサンズを見に来たいとかあとニューヨークでも試合が見たいからニューヨークでも見たいと思っていてでついでだからグランドキャニオンも行きたいと思っていていろいろ欲張ってグランドキャニオンに行くにあたって、まあ、ロサンゼルスからツアーを、
うん、
に参加して、まあ、グランドキャニオンに見に行くっていうツアーをセットしてもらって、
はい、
LA 行って、まあ、グランドキャニオン見てフェニックス行ってタブセ見て、
うん、
でニューヨーク行って、まあ、ニックスとか見るっていうツアーを組んだんですね。
ほう
その時 LA では試合はあったんですけど僕はそのグランドキャニオンツアーを申し込んでたので試合は見ずに行くつもりだったんですけど、うん
はい、
LA は3泊滞在してて全部雨でグランドキャニオンツアーが中止になっちゃったんです。
へえ、なるほど。
で結局すごい大雨で買い物にも行けないしどうしようかっていうところで調べたら、うんはい、セルティックスの試合がその日あるっていうところで、
はい、
ステープルセンターの近くまで行ってチケットショップが近くに実はあるんですけど、
うん、
VIP チケットっていうお店かな、
はい、うん、
フィギュラーホテルっていうのが、まあ、ステープルセンターの前にあってその間ぐらいにチケット屋さんがあって、
うんうんうん、
あそこに行って、チケット探したら、
はい、
まあ、雨が降っててリセールされてたのか分かんないんですけど前から2列目が3万円か4万円ぐらいで売ってたんですよ。
へえ、前から2列目すごいですね、
うん、いや今考えるとすごい格安で、
うん
うんこれはもう見る気ない、うん、雨で予定もなくなったし夜空いてるから試合見に行こうと思って前から2列目で見れるんだったら行こうと思って、
うん、はい、
で慌ててそのチケット買った後すぐホテルに戻って紙とペンを実はまあ日本から持ってきていたのでコービーに対する応援メッセージを書こうと思って、
うん、
日本語と英語でコービー最高みたいな感じでこう書いたんです、ね、
うん、うんうん、
でそれを持ってって、まあ、掲げて応援したらコービーはこっち向いて2回ぐらいうんうんってうなずいてくれたん
です。へえ、すごい。
もうめ結構近い距離でしたね。何メートルだろう、うん、10メートルか15メートルぐらいしか離れてなくて、
うん
うん、すごい近い距離で僕の方を見てうなずいてくれて、
うんう
ん、その時もう衝撃が走ったというかビリビリっときちゃったじゃないですけど、
うんうんうん、
はい、
もう認識してくれたって、
うん、
あ、なるほど、
はい、もうそこからですね、もうそこの後から毎年ロサンゼルス行ってコービーの試合見てたとか、
う
ん、オールスター見に行ったりだとかして、うん、なんやかんやで2005年初こう6、7、8、9、うん、あ、結構長い、そこから7、8年もっとかな、ずっとコービー見てますね、うん、
ああ毎年、そう考
え毎年、多分怪我する前ぐらいまで多分ほぼ連続で見てますね。
ああ、すごいですね。
はい、なんやかんやで、まあ、ロサンゼルス 比較的近いというか、
そうです
よね、東海岸行くよりは全然値段が安く抑えられるんで、うん、やっぱりロサンゼルスに行く機会が多かったんですよね、
うんうんうん、
値段もちょっと抑えられるっていうところで、うん、だからまあレイカーズの試合を組んでいて、
うん、
まあ、コービーも見てるっていう感じの、まあ、ツアーを毎年行ってたんですね、
うん、なるほど、
はい、
じゃあなんかこう自然とっていうか、
はい、
気がついたっていうか、まあ、そのコービーがうなずいてくれたっていうのがあって、
うん、そうですね、そっからもう近い席でコービーに対してなんかこういろいろアピールしようと思って、
あ、
日本からまた来たよっていうのをなんかこうアピールするためにまたメッセージを日本語と英語で毎回書いて、時にはあのアメリカの星条旗の柄のハットをかぶって目立つ格好をしてボードを掲げたりとかして、うん、見てくんないかな見てくんないかなって結構チラチラって見てくれるんですけど、もうでも最初の1回目だけでしたね、
あ
のなんかリアクションしてくれたのは、
あ、
うん、
なるほど、いやでもすごいですね、なかなかその、はい、ないですよね、コービーがこっち見てリアクションしてくれたっていう経験がある人
なんか、あんなスーパースターが、ね、日本人の僕に対してリアクションしてくれんだと思って、
うん、
すごい嬉しかったですね、
でもコービーってそのやっぱりなんだろう、その、まあ、中国によく行ったりとか、
はい、
そのいろいろやっぱ世界に向けてこう、うん、自分を発信していこうっていう意識がすごい強い選手だから、うん、それもあってやっぱりなんか嬉しかったんじゃないですかね、やっぱり日本からなんだみたいな、
あ、そうかもしれないですね、うん、海外からわざわざ来てくれたんだ、うん、ありがとうっていう意味もあるかもしれないですね、
うん、そうですね、だからまあ、本当になんだろう、その引退ツアーというか、
うん、
引退が決まってから本当にいろんな、うん、なんか世界中から来てます、
ね、そうですね、
うん、その13日の日も、はい、LA ライブに行った時もなんか、
はい、
イタリアから来ましたみたいな、
うん
うん、ファンとかもいましたし、やっぱ本当に、ね、山中国からとかも多かったですし、
うん
うん、
そう、試合のあのスコアボードにあのタイマー途中って、うん、まあ、ほとんどそのコービーのトリビューズだったんですけど、
うんうん、
観客が映されることも実はその試合も結構あって、うん、結構海外から来ましたっていうボードを、まあ、僕と同じように僕はまあ from Japan って大体書くんですけど、
うん、
from India とか、
うん、
他の from Japan に日本から来た人が映ってたりだとか、うん、チャイナもいましたし、
うん、
そう、結構いろんな国から来てましたね、
うん、
はい、
そうですよね、私が見に行ったその3月の試合も、
はい、
やっぱりそうやってあのいろんな世界中から来たお客さんの、うん、ファンのなんかこう持ってるやつが抜かれてましたね、
うん
うん、
やっぱり最後のシーズンだし、多分その見に来る人たちにとってはその日が最後のコービーだと思うし、
うん、そうですよね、
うん、
最初かもしれないし、もしかしたら、
あ、そうですね、最初で最後の人もいるだろうし、うん、はい、だからこう、ね、自分をアピールしたいっていうか、
うん、
ここから遠くからハルバル来たよありがとうっていうメッセージを伝えたいとかっていう気持ちは、まあ、僕とかと一緒だと思うんですよね、
うん、そうですよね、そのステップズの外とかも何だろう、メディアもなんか、
はい、
あのどっか海外から来たメディアとかがあのファンにインタビューしてたりとか、
あ、なるほど、
うん、そういうのもありましたね、
はい、
本当に一大イベントでしたよね、
そうですね、なんかすごいイベントでしたね、
うん、いやもうあれを本当に生で見れたっていうのは本当に何だろう、財産になるというか、
そうですね、もう一生の宝物だと思いますね、
ねえ、
うん、いやもう多分人生の運を全部使い果たしちゃったんじゃないかって思うぐらい、いやでも60点見れるってそうそうないですよね、
そうそうないですよね、
コービーだって1000何、え、プレーオフも合わせると1500何試合出てて、うん、そのうちの6回とかしか60点記録しないですもんね、
うん、
そうですよね、1500分の6って今計算パッと出てこないですけど、
うん、
多分200試合に1試合とか、
うん
うん、そんなもんですよ多分、
本当ですよね、本当に何だろう、なかなかそのコービーじゃなくても
うん、
そんな試合ってなかなか
いやないですよね。僕も見てきた中で一番点数取ったのって、うん、去年のファイナルのレブロンの44点かな。 あとまあコービーも一回44点取った試合見たことがあるんですけど、その44点が僕の中で最高で、
うん、
まあ、50点も見たことなかったですし、
うん、
ましてや60点なんてね、
なかなかねないことですからね、うん、本当に普通に引退試合とか関係なくても、
そう、ね、うん、そう、引退試合関係なくても年に1回出す人がいるかいないかって感じじゃないですか、ね、今現役選手でも多分60点取ってるのってコービーの他にレブロンとカーメロぐらいじゃないですかね。ちょっと他にもいたら、あの、忘れてたら申し訳ないですけど、
うん、
多分そんなにいないと思うんですね、60点取ったことある選手って。
そうですね、
うん、
いや本当に歴史的に、なんか本当に見終わって歴史に刻まれたなって本当に思いました、
ね。はい、そうですね、うん、いやでもあんなストーリー誰にも書けないと思いますよね、
うん、
そこら辺がすごいなっていうか、まあ多分コービーもそこまで意識はしてなかったんだと思うんですけど、
うんうんうん、
体が勝手に動いてシュートを狙いに行った結果60点だったと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
とはいえちょっとあの展開はすごいですね、
うん、そうですね。だって翌日のそのラジオとか ESPN ラジオとか聞いてたんですけど、
はい、
あのストーリーを書いて、
うん、
あの映画のあのプロデューサーとかに持ってったら絶対こんな却下されるっていう、
あ、そんな話があったんですね、
うんうん、
あ、でも確かにそのできすぎだろ
うって言われてそうそうそうそう、こんなのダメでしょっていうふうに却下されるんじゃないかっていうぐらいよくできてたっていうふうに言ってましたね、
う
ん、
そうですよね、いや本当できすぎなぐらいですよね、
うん、いやまあ本当になんだろう、どうですかね今後、まあ、コービーは引退しちゃいましたけど、またレイカーズを見に来たりする予定、はい、まあ、予定はまだないかもしれないですけど、
また見に来たりしますか、まあ、チームの状況次第かもしれないですよ。なんか弱いチームをわざわざ見に行きたいとは正直思わないので、うん、まあ、来シーズンどうなるかっていう、このオフシーズンの戦力補強とかも含めて、まあ、どうなるのかなっていうのは楽しみなんですけど、
うん、
まあ、ロサンゼルスはすごい近いですし、クリッパーズもあるので、
うん、
両方見に行けたらいいなと思ってますけどね。
うんうん、
あと再来年2018年オールスターがロサンゼルスになるんですよ、また。
そうですね。
そこはなんか行けたらいいなと思ってるんですけど、うん、まあ、ちょっと2月なかなか休みが取りづらくなってしまったので、
うん、
オールスター最近行けてないんですよね。うん、まあ、ちょっとその2018年行けたらいいなと思ってますけど。
ね、そうですよね。またせっかく、うん、多分なんだろう、トロントで寒すぎて。
はい、
ちょっとまたロサンゼルスにしようみたいになったんですかね。
ああ、どうなんですか、ニューヨーク、その前のニューヨークも寒かった、
寒かった、
うん、マイナス10何度20何度とかって言ってて、
時期が時期だからもう本当に、
そうなんですよね。でもその前ってずっと南部の地域が多かったですよね、割と。
ああ、なんかニューオーリンズとか、
ニューオーリンズとか、そう、オーランドとか、あったかい地域が多くて、
うんうん、
そで、ね、そこから北に戻って、
うん、
来年シャーロットですけど、シャーロットはどうなんだろうな。
寒そうですけどね。
あんまりなんか暖かいって感じじゃなさそうですよね。
うん、多分なんか普通に、なんだろう、夏はすごい蒸し暑くて、うん、冬は雪降ったりするんじゃないかなと思います
けど、ね。そうですよね。ワシントンとかも多分近いんですもんね。
うん。
ワシントンとかはその1月にその冗談試合見た時も結構寒くて雪が降ってたんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
寒い
です
ね。そう、だからそんなに変わらないって考えるとやっぱりね、まあ、さすがにトロントほどじゃないと思いますけど、
うん、
そうですね、寒そうですしね、ロサンゼルス行けばね、2月でも15度ぐらいはありますもんね、
うん、そうですね、
そう、あの昼間とかはすごい暑くて半袖でもいいぐらいですもんね。
そうですね、
そう、そうなんですよね、うん、
いやー、まあそうですね、じゃあ来期は、まあ、成績っていうかあんまりこう伸びない感じだったらその次のオールスターにって感じ
ですか、ね、そうですね、これたら、うん、ちょっと来年もまあどっかしらは行くとは思うんですけど、うん、あの僕ツイッタープロフィールにも書いてあるんですけど、全30チームを見るのが目標なので、今23チーム、この間のジャズも初めて見て23チーム目に行ったんですね。
おお、なるほど。
あと見てないチームがあと7つあるので、まあ、そこを補完するような旅がしたいなと思っていて、 あとはまあ LA ももう結構10回11回ぐらい行ってるので、
うん、
まあ、新しいところも見てみたいなっていうのもあるし、
うんうんうん、そうですね、
はい、まあ、でも今回 LA 久しぶりに行ったんですよね、
うん、
なので、まあ、ちょっとその辺は様子を見ながらどこ行こうかこれから練っていこうかなと思うんですけどね、
うん、そうですか、30チーム行けたらすごいですね。
そうですね、まあ、まだ見てないチームは今弱かったりとか、う
ん、あ、なるほど、
これから伸びてきそうなチームだったりとか、
うんうん
う
ん、
いうところが多いんで、なかなかあの、まあ、どうせ行くんだったらやっぱりスター選手のいるチームを見たいじゃないですか。
そうですね、う
ん、だからそことの、あ、そこのチームのアウェーのチームとして来る試合だったりとかが、
あ、なるほど、
あの年末年始あたりに組まれてたらいいなと思っていて、
うん、あ、やっぱり年末年始が行きやすい。
そうですね、仕事のスケジュールを考えるとやっぱ年末年始はうちの会社停電しちゃうんで休みが取れるんです、うん、そこ1週間、うん、なのでそこの1週間の間で、まあ、日程が組めたら一番いいんですけど、でもプラン練るときってシーズン始まってないんですよね、うん、
あ、なるほど、
だからそう、だからロサンゼルスチームのメンバーとかは多分分かると思うんですけど、強いか弱いか始まってみないと分かんないので
まあそうですよね、
うん、そう、メンツを見て、あ、ちょっと行ってみようかな、どうしようかなっていうのはちょっと考えなくちゃいけないのかなと思っているんですけど、うん、
なるほどなるほど、そうですね、まあでもその他のチームを観戦して、うん、でその次翌年18年にまたロサンゼルスに
、そうですね、行きたいですね、オールスター、
うん。いいですね、オールスター。
オールスター3回見たことあるんですけど、
すごい、
まず外れがないんですよね。
ああ、さすがに。
あの、最近のオールスターってすごい大味な展開が、
うん、
大味な展開で、ツイッターとかもいろんな人のリアクション見てると、まあ面白くないよねとか、うん、全然ディフェンスしてねえじゃんとかっていう印象はあるのは正直な、確かにそうなんですけど、うん、会場で見るとそんなのもどうでもよくて、
そうですよね、もうプレーが
プレーがすごい楽しいし、うんうん、あとオールスターでをこうなんていうんですか、街全体で盛り上げようみたいな雰囲気もあったりとかして、
うん、
すごく楽しいですね。あのいろんなイベントも催されたりとかして、
そうですよね、
あちこちにこう選手、あのいろんなスニーカーのショップだとかに選手が来店したりとかするイベントも結構あって、
うんうんうん、
近くで選手が見れたりとか、僕なんかはちょっとあの、なんていうんですか、あの、ちょっと変態というか、あの、選手が泊まってるホテルに行ったりとかする人なので、
あ、
ホテルで出待ちとかして、選手からサインもらったりとかするんです。あ、まあ、オールスターだとみんな同じホテルに泊まってるんで、
あ、そうなんですね。
はい、大体同じホテルに泊まるんで、まあ、そこに行けばいろんな選手からもらえるので。
いや、でもそんな一度に返することって本当に、ね、オールスターしかないから、
そう、オールスターは、そう、オールスターでしか見れないから、うん、いろんなスター選手がいっぺんに見られるなんて、それだけでもすごい、
そうですよね、
あの楽しいし、
確かに
行って後悔はしないと思うんですね、オールスターって。
そうですよね、確かに何かこういろんなあれが選手が見たいってなったら、
はい、
やっぱりオールスター抑えるのは、
そうですね、間違いないと思いますね、うん、だからどっかのチームのファンとかでなければ、
そうですね、
絶対オールスター行くことをおすすめします、僕は。ちょっとまあ値段高いですけど、
まあそうですよね、
うん、そうですね、日本から行くんだったら、そうですね、あの、まあ、東海岸西海岸でまあ値段がだいぶ違いますけども、まあ30万、
うんうん、あ、全部
から全部込み込みで30万から、まあ、場合によっては40万とかなっちゃうかもしれないですけど、あれば行けるので、
うんうん、
それ、まあ、ちょっと考えてる人はお金を貯めていってほしいなと思いますね。
うん、それってオールスターのオールスターゲームだけを見るんですか？なんかその
段階、そうですね、オールスターゲームだけを、大体僕の感覚なんですけど、オールスターゲームの一番安い席って10万円ぐらいなんですよ、相場が。で、会場だとかによってそこは前後するんですけど、まあ、オールスターゲームの一番安い席は10万円ぐらいからで、
うんうん
ですね、あとはまあいろいろサタデーとかあのルーキーチャレンジとか見るってなると、そこにまあプラス何万かずつこう乗っかってくる感じですかね、
うん、なんかチケット取るのも大変そうですよね、やっぱりなんか
ですね、僕は全部いつもそのお願いしちゃってるんで、
うん、
あの僕は楽ちんなんですけど、
うんうんうん、
あの言った席を頑張って取ってくださるので、
うん、そうですね、
はい、
私もオールスター見に行ったことはないですけど、
はい、
その LA で開催された時とかは、うん、なんかまあ、やっぱりそのチケットを、当たるっていういろんなこうやってるんですよ、うん、
はい、
うん、まあ、別に LA じゃなくてもその、
うん、
オールスター 近くなると、
はい、
いろいろ、まあ、ESPN だったりなんだったりで、うんうん、これに応募すると、まあ、チケット代、フライトとチケット当たりますみたいなのがあって、
うん
うん、ひたすら応募はしてましたけどね、うん、当たら
なかなかでも当たんないじゃ
ないですか。なかなか当たんないですね。
実は僕もその小屋の13日の神戸の試合も、
うんうんうん、
あの前から1列目だから2列目で見れるっていう、募金すると見れるっていうサイトがあって、うんうん、僕も実は、まあ、少額ですけど募金したんですよね、
うん
まあ、終わってからなんか外れましたありがとうみたいなメールが来ましたけどでなんかそのコービーのデジタルあのサンキューボードみたいな感じでスマホで見られる画像がもらえるみたいな、
う
ん、それが4000円ぐらいだったかな、
うん、
4000円ぐらいの募金で、まあ、画像が1枚もらえるみたいな感じでしたけど、
ああ一口いくらみたいな感じな
んですか、うん、そうですね、なんかそれもいろいろ募金プラス商品、うん、景品がついてて、一番高いのはなんか神戸のサインシューズだとか、
お
それでも百何十万とかいう募金額なんですけど、
ね、すごい
さすがにそれだけ募金するぐらいだったら百何十万払ってあの遺跡見るよと思って、
うん、確かに
そうそうそう、そういうのもあったりとかして、うん、でもそれね、アゴスタでやってるんですね。
うん、そうですね、やってましたね、いろいろ、うん、でもそれでもなんかもうそのラジオとかでもあのやってたんですよ、クイズに答えて、
はい、あ、はい、
うん、あのラジオでなんかこう交尾についてどれだけ知ってるかみたいな、
あ、はいはい、
うん、あので2人その電話してきた人を2人選んで対決して勝った方がチケットもらえるみたいな、
うん、はい、やったりとかして、
うん、なんかそれ聞いてるだけでも面白かったですけど、
ね、面白そうですね、うん、それあれですか、その一般人同士が電話をして、
そうそうそう、だから多分その今からかけてくださいって言って、だからその、はい、かけてあのラジオに載せてもらうのでも多分それで多分最初の難関があると思うんですけど、うん、多分いっぱいいろんな人がかけてるんで、
そうですよね、
うん、だからそれで、うん、そうですね、あ、それでその対決するのにまず一つ質問に答えなきゃいけないんですよ、
あ、なるほど、
ちゃんとコービーのこと知ってるかどうか、
うん
うん、本当にファンかどうかっていう、
うん
うん、のを調べるためにっていうので、まあでも本当にやっぱみんなファンですよね、
そうですよね、うん、
だから質問とかもうバンバン答えたりとかして、面白かったです、
うん、コアな質問とか出てくるんですかね、
そうですね、結構なんだろう、毎日はやってなかったけど、
はい、
うん、結構近くなったら結構しょっちゅうやってたから質問もその度に違うんで、
あ、そうですね、うん、だんだんネタが、あ、そんなにでもあれか尽きるほど少ないわけじゃないから、
うん、
まあいろいろネタはあるんでしょうけど、
そうですね、
うん、
ありましたね、コービーとか、まあ、レイカーズについてどれだけ知ってるか、
うん、
その81点取った時の相手のコーチは誰だったかとか、はい、なんかそういうような、
あ
ー、
なるほど、
うんうんうん、
誰だったっけな、サン・ミッチェル、
そう、サン・ミッチェル、そうですよ、
はい、
っていうねのがあって、まあでも本当に私も試合はあの家でおとなしく、はい、まあおとなしくはなかったですけど見たんですけど、うん、あの現場に行けたのは良かったですね、はい、少しでも雰囲気を、
ああ、そうですね、うん、あの雰囲気やっぱ感じられるのはすごくいいことですよね、
うんうん、だからやっぱりみんな本当にそういう思いだったんじゃないかなと思いますね、うん、少しでもなんか参加したいみたいな、
そうですよね、うん、あの引退のそのムードを味わいたいというか、
そう
ですね、うん、はい、
そうだから会社も休んで、
うん
うん、とりあえずこの日休みますって言って、うん、でちょうど誕生日が日曜日だったんですけど、
はい、
私、
あ、はい、
うん、でだからみんななんか、あ、誕生日だから休んだのみたいな、
あ、
思ってた人もいたみたいで、
うん、
誕生日どうだったって聞かれたんですけど、
はい、
よかったよとか言って、ってか、まあ、知ってる人は知ってましたけどね、
うんうん、
いや、日本でもね結構仕事休んで観戦するっていう、
あ、そうですよね、
うん、
僕も、まあ、この間の神戸はもちろん休んでいきましたけど、うん、ジョーダンが引退の試合も会社休んでテレビで見てましたからね
まあね、時差の関係でやっぱり昼間とかですか、
昼とそうレイカーズの試合はお昼前後から始まって、うん、あの午後3時2時3時ぐらいまでやってますね、
うんうん、
そうなんですよ。だからちょうどその仕事の時間とかぶっちゃう人は多いと思うんで、
そうですよね、
はい、まあ、好きな人は休んでみますよね、
うん、そうですね。いやでも本当に私も休んでよかったって思いました。いやそうですね、まあ、今回はその実際に現場に行ったという
真帆
さんから少しでも、
はい、
あのお話をどんな感じだったのかっていうのを聞けてよかったです。本当に
僕もなんかいろいろ話せてあの楽しかったです。
ありがとうございました
。はい、ありがとうございます。
はい、そうですよね。なんかもうあのまたこう話して、
はい、
うん、その再現じゃないですけど、
はい、
うん、したいっていうのは。
そうですね、なんかこのなんていうか気分の高まりというか現地で見に行ったんだっていうその思いをこうみんなと共有したいというか、多分あのこれを聞きたいと思ってくださる方もいらっしゃったと思いますし、
うん、そうですよね、
はい、あのなんかそういう人たちに向けてその現地のか現地でこう感じたことというか、うん、そういったものがこう伝えられたらいいなと思っていたので、うん、まあ、今回のお話が来た時に引き受けさせていただいたんですけど、うんうん、はい、いろいろ話ができてよかったですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。こちらこそ、
はい、私あれから見返してないんですけど試合、
はい、
うん、でも結構今でもなんか見返してる人とかいますよね、しばらく。
あ、僕なんかまさにその一人ですね。
あ、本当ですか。
はい、今日話をするにあたって実は9時半ぐらいから最後の3分間をもう一回見たりとか、あ、9時半、そう、実はこのポッドキャスト収録が10時からスタートしてるんで、
うん、
その30分前ですね、30分前からちょっとビデオを 見返したりとかして、
うん、またちょっとその雰囲気を、
そうですね、うん、あんまりなんか見ちゃうとその見た時の印象、あの当時見せた印象とは違うものがいろいろこう入ってくるかなと思ったりもしたんですけど、うんうん、まあ、ちょっと見てもう一回当時を思い出そうと思って、
そうですね、
はい、
うん、
復習というかしました、ね、
うん、そうですね、私ももう一回あのなんかフルで見たいなって思ってるん
ですけど、はい、あ、そうですね、うん、もう一回時間があればフルで見たいですね。僕まだちゃんとフルで見てないので試合の方法、
全部そのトリブュートとかも含めて
みたいですね。あ、そう、トリビュートね、日本は多分その辺はカットされてるんですよね。
あー、そっか。
そう、日本で、昨日だったかな、昨日 NHK でも放送があって、その前にもワウワウで2回放送やってるんですけど、どちらも尺が2時間しかないんですよね。
なんでなんですかね、うん、
いや、あの結果を見てから1時間伸ばせなかったのかって思うん
ですけど、ね、そうですよね、まあ、
そう
その当日は、まあ、分かんなかったからっていうのはあるかもしれない
です、しょうがないとして、うん、再放送の時間とか NHK やって1週間時間空けてるんだったら、うん、もう頑張って1時間もうね、もう1時間枠を取って、ね、フルでしっかり放送してもらってもよかったと思いますし、
うん、それだけでなんかフルで見れますよっていうので見る人も増えそうなもんなんですけど、
ね、そうですよね。だから僕ちょっとあの
そうなんですか、
ヨーロッパにあるビデオ会社にお願いしてフルバージョン取り寄せようかなと思ってるんですけど、
あ、そんなの
モンテルっていう会社があって、
うんうんうん、
あの PONTEL だったかな、検索すると多分すぐ出てくるんですけど、うん、ヨーロッパのどっかの国で、あ、違法なのかな、あれちょっと分かんないですけど、NBA の試合を DVD に録画して売ってるサイトがあるんですよね。
そうなん
ですか。1試合確か送料込みで1900円か2000円だか、
あ、そんなもんなんですね。
安いです、すごい安いです、うん、だからあと 5枚セットで買うと1枚無料とか、結構割なんていうの、割安なサービスでやってくれてて、僕最近買ってなかったですけど、一時期すごい買ってましたね、十何年か前はもうちょいちょい買って、
うん、
あの日本で試合そんな流れてないんで、
うん、
あのウェブサイトで結果を追ってすごかった試合とか、トリプルオーバータイムまで行った試合とか、そういうのをなんかこう取り寄せたりして見てましたね。はい、なんで今回もちょっと久しぶりに買ってみようかなと思ったりもしてるんですけど、
うんうんうん、まあそうですよね、なんか、まあ、コービーがそのドキュメンタリー出すのもそうだけど、はい、それ以外でもなんか普通に出してほしいですよね、うん、
そうですね、
まあ、
あ、なんかその1試合だけのパッケージの DVD 売っても全然いけますよね、
うんうん、まあ、多分後々出るんじゃないかと思いますけどね、その
ああ、なんかありそうですよね。NBA もなんかそのね、美味しいあれになりそうじゃないですか。うん、
だって、いやだって本当にその、コービーのその当日の、当日？24コレクション、24コレクションみたいなの、
はい、
売ってたじゃないですか、
はい、
ステーブルで、
はい、
その、それだけで、ステーブルセンターの、グッズの売り上げの記録を更新したみたいです。
はいはい、あ、そうなんですね。うん、すごいですね。
そうそうそう、一つのイベントに対するグッズの売り上げは、前はそのなんかコンサートの中だったらしいんですけど、
あ、はい、
うん、なんだけど、更新して 1.2 ミリオンって言ってましたね、売り上げが。
1.2 ミリオン、1億4000万ぐらいですかね、そうすると。
うん、ドルって言ってましたね。
はい。そうですね、1億ちょっとぐらいですね。
うん、でそのステープルズで売ってるのだけでそれで、オンラインでも売ってたんで、はい、私オンラインでなんか、
うんうん、
帽子と T シャツ買ったんですけど、
はい、
だからね、それだし、その、パニーニの何でしたっけ、うん、そのカード、
はい、カードもありましたね、
うん、ね、買いましたもんね。
あ、買いました、はい、それも写真あげちゃいました
けど、うんうん、私も買ったし、
はい、
だからもう本当にどれだけお金が動いてるのかっていうのもありますよね。
いや、すごいですよね。そう、当日、うん、ステープルセンターの角っこにちっちゃいナイキショップがあるんですよね。
うんうん、
ナイキボルトって言って、うん、あそこなんかちょっとコービーをフィーチャーしたような、
うん、
特別な仕様のお店になってるんですけど、 そこの行列も半端じゃなくて、
うん、そうそうそう、すごかったですね。
私が僕そこ行ったら絶対そこ寄るんですけど、うん、あの時だけは入れなかったです
もん、うん、私も昼間行ってはい、ステープルズを一周ぐるっとしたんですけど、
はい、
これ何の列だろうと思ったら、うん、そのナイキボルトですごかったですね。
すごかったです。普段って列なんかできてなくて、
できてないですよ。
入り口にまあ人が立ってて入りたいって言えばいいよとかっつって、うん、まあ、中が狭いので多分人数制限があって、
うん、
こう何人か出たら入れるみたいな感じで、うん、普段からやっていて、行列なんてまあいても数人 2,3 人ぐらいだと思うんですけど、
うんうん、
あの時は多分何百人とか並んでましたね、きっと。
並んでましたね。でなんか夫婦、うん、普段は出口もなんか入り口と一緒だけど、
はい、
別に出口を、
あ、そうですね、そう、うん、裏口ですよね、うん、東側のフィギュアストリート沿いの出口を開けてて、僕最初そっちから行って、うん、入れないのって聞いたら、こっちは出口だとかって言われて、うん、あ、そうなんだと思ってぐるっと回ってみたらすごい行列で、あ、もうこれ無理だなと思って、
ね、本当にすごい並んでました。
そうですね、あそこだけは。でもちょっと中外からどいただけで中身はあんまよく見なかったんですけど、うん、何があったんだろうなと思って。
そうですね、
何があったんだろう。多分行かれた方、日本人の方もいらっしゃると思うんで、もしは話を聞く機会があれば聞こうかなと思うんですけど、
うんうん、そうですね。でもトラックでなんか出てたりもしましたね、なんかその広場でナイキの、
はいはい、
トラックで T シャツ売ってて、だからそれも多分中で売ってるのもそこで一部売ってるのかなと思った、うん、
はい、あ、なるほど、
うん、そこ
と、まあ、でもそうでもしないと行き渡らないですもんね。
そうそうそう、
あんな狭いお店でね、人数制限かけてわざわざ行列作ってるぐらいだって、
うん、
なんかその売り上げがねあまりいかないっつうんだったらね、
うん、
とかーっとね、
そうですよね、
持ってけじゃないですけど、こうね、うん、やった方が売れますもんね、
うんうんうん、だからその T シャツ売ってて、あとそのステープルセンターの中のお店もなんかトラックみたいなのが、
あ、そうなんですか、
出て売ってましたね。広場のなんかちょっとなんか変な奥まったところにだったんですけど、はい、うん、売ってましたね。
それ LA ライブ側ですか。
そうですね。
ああ、さすがにそっち側行けなかったな、うん、人が多すぎて、
うん、
うん、
だから、ああ、まあ、こうでもしないと、なんかなんかそこはそんなに並んでなかったですね。なんかちょっとあんまり目立たないところで。
ああ、なるほど、うん、じゃあ意外と気がつかれてない方も多かったんでしょうね、きっと。
そうかもしれないですね。まあ、早めなんだ、3時の前だったからかもしれないですけど。
なるほど、
うん、そう、多分止められるのがそこしかなかったのかもしれないですけど、
うん、
うん、そうですよね、うん、まあそんな感じで本当に、いろいろお話ありがとうございました。
あ、いやいや、こちらこそありがとうございました、う
ん、はい、いや、またその LA に来る機会があったらぜひ、
はい、
お会いしましょう。
そうですね、お会いしたいですね、
そうですね、でも今回はさすがに無理でした、
そう時間の都合が合わなくて、うん、そうあの他の日本人の方ともお会いしたかったんですけど、うん、やっぱりちょっと本当に限られて前後多分十数分20分ずつぐらいしか時間がなかったトイレ行ったりだとか車の待ち合わせ場所まで行くとかでも時間が、
うんうんうん、
それ全部なくなっちゃうような感じだったの で、
そうですよ、ね、
はい、チャンスがちょっとなかったんですけどね、
うん、そうですね、
はい、まあ、次行くときはあの連絡しますんで、うん、ぜひぜひお願いします。
今回はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあまたそうですね、またもし機会があったらよろしくお願いします。そうですね、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。